画の楽しみ方自由だ2019年6月号。
音楽、絵画、舞台、建築、あらゆる芸術が合わさってできている映画は、その複雑さゆえ目の付けどころは人によって様々との考えのもと、毎回テーマを変えながらシネマクティフメンバーは様々な角度から映画の魅力を語ります。お便りも随時募集していますので、私たちだけでなくリスナーの皆様のご意見もバンバンご紹介できればと思っています。
映画の楽しみ方は自由だ2019年6月号でございます。現在の日時は2019年6月23日日曜日の時間は10時49分午前ですね、
はい。
私はシネマクティフ2代目カリスマ司会者ベップでございます。
薬師丸です。
今月のお題はあなたが好きな戦争映画は過去日本映画編ということで、
はい、
リスナーの皆様からの、メールをご紹介をしていきたいと思うんですが、
はい、ロッカさんからの、お便りです、
はい。
好きな戦争映画日本映画編は少し日和りまして、僕らの7日間戦争2、1991年山崎浩子監督です。
お
この映画は1988年に主演宮沢りえで大ヒットした学校に立てこもって暴力教師の横暴に反旗を翻した中学生たちを描いた青春映画の続編で、
うん、
主人公の生徒たちをリニューアルし、
うん、
舞台を確か無人島にスケールアップさせたちょっと危険な匂いをする作品です。
危険な匂いしますね。
僕が多分中学2年生の時だったと思うので世代としてはドンピシャ、
うん、そうですね。
友達が、原作者の相田治さんのファンで、うん、どうかで手に入れたマイル券で見に行かないかと誘ってもらいました。暇だからいいよなんて嘘ぶつきながら、実は7日間戦争よりも同時上映だった幕末純情伝の沖田総司は B カップの牧瀬里穂の B カップの興味津々だった僕は仕方ないふりをして、うん、H カップぐらい期待に胸を膨らませながら見に行ったのでした。
なるほど。
ただ、さすが危険な匂いのした映画、
うん、
今思い出してもこれ以降の映画に関する記憶が全くありません。覚えているのは B カップが全く拝めなかったことと、BB クイーンズの僕らの7日間戦争の主題歌だけです。書いて気がつきましたが器具には B つながり、
あ、まあね、
ところがこの主題歌覚えているどころかいつまでも僕の脳裏にこびりついていて、ことあるごとに今でも鼻歌として出現してきます。そして鼻歌と同時に必ず思い出す思い出が一つ、
うん、
1991年当時、友達に限らず相田治の人気はすごくて、
うんうんうん、
クラスの半分以上が彼の出す僕らシリーズの書筆に夢中でした、
はい。
僕が密かに憧れていた同級生の女の子も例に漏れず、ラロッカ君これ読んだなんて聞いてくるもんでしたが、当時からひねくれ者だった僕は、
うん、
一冊読んだけど大して面白くなかったよなんて大口を叩き、彼の書筆には1ミリの興味も示しませんでした。ある日文化祭か何かの準備で僕の自宅に何人かで集まることに、中にはその憧れの同級生も含まれていました。
は
あ、一通り今で準備をした後、誰かがラロッカ君の部屋を見せてよというもので、いいよと、みんなを自分の部屋に招き入れました、
うん、
部屋を見回す同級生、
うん、
本棚にふと目をやるとなんと僕らシリーズ全巻の文庫が所狭しと並んでいました。
あ
しまった。そう、僕は僕らシリーズが大大大大大好きだったんです確か弟のだよと苦し紛れの言い訳をした記憶はありますが、時すでに遅し、
うん、
これが私の終戦記念日。
ああ、なるほど。
なるほど。ということ
で、ダロッカさんありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、いつの時代もね、
はい、
嘘はつくもんじゃない
し、ね、そうですね。
見栄は張るもんじゃないということ
で。今回でも面白かった。ちゃんとオチが面白かったですね。
そうですね。
はい、
戦争映画に引っ掛けて、
はい、
途中はカップ数のとこに行った時はね、どうなることかと思いましたけど。
はい、面白かったですね。
で、肝心の作品は僕らの7日間戦争2ということで、はい、はい、でも映画話はほぼないんですよ ね全然映画についてはあれなんですけど、
思い出話
ですね。思い出話ね、はい、映画にカゴつけたラロッカさんの思い出話を我々は聞かされたっていうことになるんですけど、はい、でも相田治さんってほんま人気ありましたよね。
そう、私まあ世代ではないですけど、もちろん、
ね、
一作目はめちゃくちゃ好きですね、
うん、
セブンデイズオーはめちゃ歌います、ね、
うん、まあ映画化ももちろんなんですけど、
はい、
本当にこの時期のまあ言うたら今で言うラノベになると思うんですけど、はい、すごい人気、
めちゃくちゃあれ長いですよね、めっちゃ種類ありますよね、
めっちゃ種類あると思います ね、
ですよね。今日古本屋さんとか行ったらめちゃくちゃあるな。
あります
あります、あります、全然あります。文庫もやし、多分大きめのも僕らの、うん、なんとかなんとかがめちゃくちゃバーってやって、うん、そんなにあるんやっていつも思うんですけど、うん、
ねえ、まあ一世を風靡したと言っても過言ではないと思いますが、
そうですよね、
うん、小説でやっぱりそこまで支持されるっていうことも、
うん、
今の時代なかなかね、
うん、
難しいので、
そうですね、
うん、
は
はい、まあもちろん今もねたくさんの方いて、はい、ラノベシーンとかでもたくさんね、うん、書いてらっしゃる方いらっしゃると思いますが、まあ映画化になりやすいっていうのは当時もそうやし今もそうなのかもしれませんよね。うん、うん、まあでもしょうがないですよね。これ中学2年、
そうですね、中学
とかでしょ。まさに中2なんで、まあ
このそうかそうです ね、
まあ、この頃にね、まあ、こういうやらかしをするのは、うん、まあ多分ラロッカさんだけじゃなくて、
そうですね、
みんなあると思うんで、はい、何かしらねやらかしてると思うんで、うん、いやまあまあこれはもう致し方ないですね、はい、うん、今回ばかりはラロッカさんを責めることはできないと思いますね。はい、ということでラロッカさんありがとうございます。
ありがとうございます。続きましてタオルさんからのお便りです。
はい、
こんにちは、タオルです。
こんにちは、
こんにちは。私の好きな日本の戦争映画は東方のオールスター戦争ものから1965年公開の太平洋奇跡の作戦キスカです。
お
このジャンル胸を打つ反戦映画の傑作や悲壮な戦場映画の大作が多くて迷いましたが、
はい、
これは鑑賞後に爽やかな気持ちになる、うん、そんな珍しいタイプの作品ということで選んでみました。
うんうん、
1943年太平洋戦争中期、
うん、
アリューシャン列島にあるキスカ島に孤立した5000名もの兵士を、
うん、
アメリカ軍に見つからないように撤退させるという、文字通り奇跡の作戦と呼ばれた史実を描いた作品です。救助に向かう、艦隊の司令官を三船敏郎が演じているんですが、
うん、
不可能と思えるこの作戦にどう挑んで本当に成功するのか、その緊張感がたまりません。また彼の戦術や決断が素晴らしくて、
うん、
優れたリーダー論の作品と見ても面白いんです。無謀な指揮により多くの命を失った先の大戦への批判になっている、そんな感じもあります。
まあまあそうですね、
もちろんつぶらやいじの特撮も楽しめ、島の岸壁ギリギリを艦隊が進むシーンなどはなかなかの見ものです。
うん、
人命救助にかける男たちの知恵と勇気に感動するこの奇跡の作戦キスカ、
うん、
撤退作戦を描いた映画としてはダンケルクが記憶に新しいですが、
うん、
面白さだけなら負けてない、そんな隠れた傑作ではないでしょうか。
ほうということで、うん、タオルさんありがとうございます。
ありがとうございます。
まあタオルさんはねいつも全然我々が見たことがない傑作をご紹介していただいてるんですけど、はい、まあ、今回もこれはすごそうですよ ね。
めちゃくちゃ面白そうですね。
1965年太平洋奇跡の作戦キスカということで、タオルさんの紹介文も素晴らしいので、
ね、
よりこう見たくなりますよ ね。これでも劇場でもあんまりかかってるっていう記憶がないんですよ ね、
うん、初めてタイトル、ね、
タイトルをね、
はい、
見に行ってなくてもこう、
そうですね、
上映があればタイトルなんとなく覚えてたりするんですけど、あんまり記憶にないんで、
キスカ島でも初めて来ましたね。
ね、
うん、
なのでちょっとこれはどっかでやれたらもちろん見たいですけど、
ね、
まあ難しかったら DVD なりなんなりでちょっと見てみたいですよね。しかもその撤退を描いてるっていうところも素晴らしいじゃないですか。うん、まあダンケルクもそうやったんですけど、はい、まあそこも含めて日本やとどうなるのかみたいなところも
ね、
ちょっと見てみたいですね。ということでタオルさんありがとうございます。
ありがとうございます。続きましてロンペさんからのお便りです。
はい、
シネマクトリスの皆さんこんにちは。
こんにち は、
こんにちは。映画の楽しみ方は自由だ。あんたの好きな戦争映画は日本映画編、
うん、
自分の好きな作品はこの世界の片隅にです。
うん、
お題が泣ける映画日本編だった時と被ってしまうのですが、これやはりこれです。
まあね、
本作と塚本慎也監督のノビは、
うん、
近年やっとできた毎年夏にアンコール上映やテレビ放送され続けてほしい戦争映画だと思います。
そうですね、ね。
そして今年の年末には延期となっていたこの世界のさらにいくつもの片隅にがついに公開となります。
あ、年末に決まったんですね。
再び劇場でボロボロと泣いてしまう自分が予想できますが、
うん、
楽しみに待ちたいと思います。
はい、
ではでは、
ということでロンペさんありがとうございます。
ありがとうございます。
まあね、この世界の片隅に、まあ僕も以前ポッドキャストでも喋らせていただきましたけども、はい、まあまあこれは当然記憶にも新しいですし出るでしょうねというところでございまして、
これ見てないんですよね。
マジですか？
見たいんです
よ。ああ、なるほど。
なんか年末のは絶対見ようと思ってて、
うん、ただね、年末のはだいぶそのカットされてる部分が追加されるんで、はい、
長くなってるってことですね。
長くなるんですよ。どうかな、一発目どっち見た方がいいかなっていう気持ちも若干しないではないんですけど、
なんかいつか見れるやろと思って伸ばしまくって、そう、結局、うん、あ、終わっちゃったってなって、
めっちゃ長かったですからね。
そうですよ、もうずっとどっかしらやってたじゃないですか。
そうそうそうそう、
絶対行こうと思ったんですけど、
まあまあでも劇場公開のタイミングでね、
はい、
まあ見てしまう、まあこれが年末になったとしても、はい、まあそれはいいと思うんで、うん、この世界の片隅に最初に出たバージョンは、
はい、
あ、このエピソードその後描かれてないやみたいなところはあったはあったんです、はい、多分その辺を描いてる部分を追加されてると思うんで、追加というかね、もともとあったものを編集し直してると思うんで、それはでも楽しみですよ。
ドラマとかもしてましたもんね、なんかいろんな手でね。
ドラマはね、僕もあの怖くて見れなかったん
ですけど、どう思ったんだろうと思いつつじゃないですけど。
そうなんですよ。ただこの世界の片隅にはいわゆる片渕綱監督のアニメの前に、はいはい、2時間ドラマかなんかで以前やってたんですよ。
ですね、
それも DVD 化されてて、はい、まあそれもなかなかの物件らしいんですけど、
そうなんです、
見て見れてないんで。
もともと漫画があってドラマで映画
そう
アニメ映画
ですね。そういう流れなんですよね。まあ本当片渕綱監督のアニメの方に関して言えば、まあこれはもうね、以前も話してますし、もちろん見てる方多くいらっしゃると思うんで、はいはいはい、どんなもんかっていうのはねお分かりいただけてると思いますので、これはもうほんと楽しみです。ということでロンペさんありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして丸江さんからのお便りです。
はい、
先月のお題、あなたの好きな戦争映画は外国映画編を送りそびれてしまったので、そちらを先に。
お
2017年9月15日公開、オン・ザ・ミルキーロードです。
おお、出ました。
クストリッツァが描くと戦争も愛もこんな表現になるんだと感激した記憶があります。とここまで書いて、なんか同じようなことを書いた記憶が蘇ってきました、
うん、
まだポッドキャスト配信されていない会議の投稿で、
うん、
見立てほやほやの感想がいつか読まれるかもしれませんが、
うん、
あまり変わっていなければそれだけクストリッツァの作家性が強烈という印になると思います。
なるほど、
そうだよね、まあ、こっちに。
なるほど。
改めまして、今月のお題、あなたの好きな戦争映画は日本映画編です、
はい、
過去の名作の数々を語るのは荷が重すぎますので、他の方にお任せするとして、
うん、
今見る機会があれば見逃してほしくないという願いから、この作品をあげます。2018年7月28日公開、三上智恵、大谷花代監督、沖縄スパイ戦士です。あらすじ、
はい、
第二次世界大戦末期、多くの命が奪われた沖縄戦、
うん、
ゲリラ戦やスパイ戦には10代半ばの少年が動員された、
うん、
彼らを組織したのは陸軍中野学校出身のリート青年将校たち、
はい、
元少年兵や住民への綿密な取材によってしまい込んでいた惨劇の記憶が語られる、
うん、
忘れたい、しかし残さねばならない記憶を2人の女性監督が記録した、
はい、
まさにこの2人の監督がおじいおばあたちからつないでくれたものを、観客一人一人がつないでいけば、どっかの誰かたちがどんなにこの事実を隠そうとも風化することはないのだと思える作品です。第33回高崎映画祭で、
うん、
ホリゾント賞、
うん、
野心的かつ、革新的作家性を備え、
うん、
日本映画界の未来を照らすであろう映画人に贈られるを受賞され、アンコール上映などお近くで上映がありましたらぜひご覧ください。
はい、ということで丸井さんありがとうございます。
ありがとうございます。
まず、外国映画送りそびれてしまった、はい、ということでいただいたのがオン・ザ・ミルキーロード。
うん、そこ
ですね。まあね、確かに外国映画編の戦争映画ということでね、はい、マックストリッツァは戦争映画
ね、
まあ、いろいろありますが、はい、これが良かったと、
うん、確かにもう、うん、ハッピーな戦争映画ですね。ハッピーってあれ言い方です
ね。まあまあ語弊がね、はい、ありますけどねっていうことになるんですが、うん、まあね、あのポッドキャスト配信されてない回の投稿を自分でもちゃんと覚えてらっしゃるというところがね、
はい、
そうね、忘れてくれたらよかったっ、ね、勝手なこと言ってますけど。で、日本映画編で言いますと、これは三上智恵、大谷花代監督の沖縄スパイ選手ということで、まあね、三上智恵監督といえば兄さんですよ。
そうです ね、
まあ、兄さんがポッドキャストで、投稿でね、いろいろ送ってくださったことにより、多分丸井さんもそれを知ることができて見ることになったということで、まあこれはほんまにそういう意味でやっぱりつないでいってる部分になってると思うんで、丸井さん書かれてますけど、誰かがね消そうとしてもちゃんとつながっていくんだよというのはまさに身をもって体験したことやと思いますから、これはほんまにね、まあ見ていかなあかんし、我々がやっぱりちゃんと記憶に留めていかないといけないところなんですよ ね。過去にね起こってしまったことっていうのはもう取り返しはつかないんですけど、でもそれをちゃんとね、あの語り継いでいくということは我々にはできる行為の一つだと思うんで、うん、はい、まあ、ぜひともこれはちょっと見ていただきたいですよね。ということで丸井さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、リスナーの皆様からいただきました、あなたが好きな戦争映画を学校日本映画編でございました。